総次郎のハピラジ。はい、どうも、こんばんは。RRJ 広報部、総次郎です。この番組はですね、株式会社 RRJ の広報部で所属している VTuber、総次郎がお届けをする、深夜のんびりと気軽に聞ける番組ということでお届けしています。まあ、喫茶店この時間帯なので空いてないところは多いと思うんですが、喫茶店でまあちょっとゆったりとくつろいでるような、そんなゆったりとした時間を皆さんと共有できればということで、お届けさせていただいている番組です。もしよろしければリラックスをしながらですね、番組聞いていただけると大変嬉しいです。はい、ということで、今回は第4回目ということになりました。早いもので1ヶ月、この番組お届けさせていただいているということになります。で、私は株式会社 RRJ というところに所属しているというお話なんですが、新宿にある会社になります。そうですね、新宿ということは、まあ、東京ってことなんですけども、東京でいろいろとこう、まあ、なんて言うんでしょう、ウェブのシステムを開発したりですとか、開発会社としてスタートした会社なんですけども、だんだんこう、会社にスタジオを作ったりとかしてですね、朗読を作ったりもしている会社だったりも今します。キクボンというプラットフォームで、自社で運営しているんですけども、朗読作らせていただいてまして、で、今日はですね、朗読も少し流させていただこうと思っておりますので、そちらもどうぞ、お楽しみいただけると大変ありがたいです。はい、というわけで、まあ、オープニングトークをこういろいろとしていきたいなと思っていたんですけども、まあ、何の話をするのがいいのかなというふうにいろいろ考えてました。でも過去3回ほど自己紹介をさせていただいて、まあ、そろそろもう自己紹介は、控えさせていただいた方がいいのかなと思ったので、さっき朗読の説明をしたんですけど、朗読を取るときにちょっとこういうところは面白いなっていう話をちょっと少しさせていただきたいと思ってます。はい。で、キクボンというサービスが、SF ですとかミステリーっていうのを中心に、まあ、朗読作品を、まあ、配信というか、アプリでもダウンロードできるんですけど、しているサービスになりまして、で、その中でもミステリーなんですけど、我々その声優さんと一緒にこう朗読っていうのを作っていくんですけども、案外こうミステリー作品っていうのはですね、いわゆる何か事件が起きた時に犯人っていうのがまあ、分からないように当然作られているわけですよね。なので声優さんってやっぱお芝居がお仕事なので、ネタバレにならないように収録するのっていうのがなかなかなんて言うんでしょう、面白いというか、時代劇とかですとわりかし悪い人って分かりやすく悪かったりする時多いと思うんですよね。で、まあ、悪代官とかいう言葉があるぐらいで、もう分かりやすくお芝居を悪そうに入れるというのができるんですけど、ミステリーでしかも朗読ってなった場合はですね、もう何もそのネタバレになるようないわゆるお芝居演技的な仕込みっていうのがやりづらいというのがあってですね、そこら辺我々も作り手として非常に意識するというか、やっぱりこう作品をどれだけ楽しんでいただけるかっていうのを、まあ、一生懸命こう模索しているので、そういうところを工夫したりしてるんですけど、さらに演じ手さん、声優さんっていうのはやっぱそういうところをさらにこう一生懸命こう追求していくというか、そういうところが、まあ、言ったらプロとして の責任というか職責というか、そういうのを感じてらっしゃる当然なんですけど、なので我々もそういう意味ではちょっとそういうミステリーっていうのは独特の作り方があるなというのをすごく感じたりしています。で、あと そうですね、無料で一応200作品ほどこう配信を今させていただく予定になってるんですね。今の、この番組放送時点ではちょっと200まで届かないかもしれないんですけど、大体それぐらいを今目標にして動いてまして、で、無料ではあるんですけど、昔のいわゆる著作権切れの作品っていうのを、多く配信するっていうのをこう200の中でやってるんですね。でその中で今の言葉遣いだとちょっとこう放送的にダメですよとか、あと差別用語になりますよみたいなのっていうのがやっぱちょいちょいあるんですね。で自分でもその分かる範囲ではなるべく直してるんですけど、もしかしたら直しきれてない部分があったりとか、でここからまた10年経った後にこれもダメですとか、あれもダメです、あとこれは OK になりましたとか、そういうこともあると思うんですけど、そういうことが出てくるのかなっていうのがあって、そういうその言葉の、直しと言ったら変なんですけど、言葉をこうなんか、そうですね、決めるというか OKNG じゃないんですけど、ここはちょっと言い換えましょうとか、言葉はちょっと原作とは違ってるんですけど変えておきましょうみたいなこともあったりはします。でそういうところ気遣いをさせていただきながら、なるべく作品をお届けするということをやってるんですね。でやっぱり朗読っていうもの、オーディオブックとかとも言うんですけども、やっぱり長く聞かれる作品で、言うなれば声だけで、作品を聞くということなので、なかなかこう人それぞれ好みっていうものがございます。ナレーターさんが喋るようにゆったりと喋る、本を読む、あと読み聞かせというような言葉がありますが、ゆっくりと言葉を一つ一つ伝わるように相手のリアクションを受けながら読み進めるみたいな読み聞かせっていうのもあって、で聞く本の場合は、お芝居をいわゆるその、がっつりっていう形なんですけど、表現としてはもうとにかくなるべくこう表現をしっかりやるっていうのをやってます。で聞く本をこう立ち上げた当初ですね、銀河英雄伝説っていう田中良樹先生の作品の朗読を取り続けてまして、でそれが終わった後にですね、じゃあいよいよプラットフォームにしていこうってなった時に、こうある方からそういうこういう言葉をいただきました。目で本を読めない人にとってはですね、この朗読っていうのは映画以上のエンターテインメントなんだと。でこれをその何て言うんでしょう、 100% 楽しみ尽くせるのはそういうものなんだ、そういう人なんだというような風な言葉をいただきまして、ちょっと自分としては何も意識せずに朗読っていうのを最初作ってたんですね。その声優さんが読むのでがっつりとこう芝居入れるのは当たり前で、でナレーション部分、字の文っていうのはしっかり読むっていうのが、これその当然のこととして、当然というかこれしか作り方がないよねっていう感じでこう作ってたんですけど、それをこう受け入れてもらえたっていうのがあって、そこですごく僕はこの方向性も一つありなんだなっていうことを感じてですね、とってもこう嬉しい気持ちになりました。はい、こんなことがあったので、ちょっと朗読の、作り方とか、作る時の注意点とかですね、あとこんなこと面白かったよっていうのを少し皆さんに共有させていただきました。ではちょっと曲をここで聴いていただこうと思います。後藤真理子さんの、いつもの流しているアーティストさんの曲なんですけども、後藤真理子さん、アコースティックバイオレンスポップで明日の糧。
「
聴いていただきましたのは後藤真理子、アコースティックバイオレンスポップの、明日の糧でした。でこちら、キクボンでも、あとラジオクラウドっていうのでも配信中なんですけれども、恋愛成仏レストランという、オリジナルドラマがあるんですけど、こちらのですねテーマソングとなっております。で名だたる声優さんにたくさん出ていただいて、で一生懸命こう作品をうちのスタッフと一緒に作ってる作品なので、こちらも無料で聴けますので、よろしければ聞いてみていただけると幸いです。はい。でその後藤真理子さんなんですけれども、京都のライブがございます。君と僕のポップ京都編ということで、4月の18日の日曜日ですね。なのでこれが流れてる時かもしれないんですけれども、京都のソレカフェというところです。で、18日の17時から会場、開演が17時30分からということで、少人数限定のどうやらライブということになってます。でアコースティックの、名義のアコースティック、後藤真理子アコースティックバイオレンスポップさんでやられるということなので、明日の糧のアコースティックバージョンですとか、その他ポップというアルバムから名曲たくさんございますので、そちらよろしければ、チェックしてみてください。はい。というわけで、キクボンの朗読をみんなで聞いてみようのコーナーです。ハンス・クリスチャン・アンデルセン、菊池博さんが翻訳した、作品になってます。朗読は井田ありささんの朗読になっています。はい。意外とこれ有名な作品なんですけど、ちゃんとこう原文読んだことないなって僕は撮りながら思ったりもしましたので、ぜひ楽しんでいただければと思います。では一部ですが、聞いてください。どうぞ。
醜いアヒルの子、ハンス・クリスチャン・アンデルセン、翻訳菊池寛、語り井田ありさ。それは田舎の夏のいいお天気の日のことでした。もう黄金色になった小麦や、まだ青いカラス麦や、牧場に積み上げられた干し草摘みなど、みんなきれいな眺めに見える日でした。コウノトリは長い赤い足で歩き回りながら、母親から教わった妙な言葉でおしゃべりをしていました。麦畑と牧場とは大きな森に囲まれ、その真ん中が深い水だまりになっています。まったくこういう田舎を散歩するのは愉快なことでした。その中でもことに日当たりのいい場所に、川近く気持ちのいい古い百姓家が建っていました。そしてその家からずっと水際のあたりまで大きなごぼうの葉が茂っているのです。それは実際ずいぶん丈が高くて、その一番高いのなどは下に子供がそっくり隠れることができるくらいでした。人気がまるでなくて、全く深い林の中みたいです。この具合のいい隠れ場に一羽のアヒルが、その時巣について卵が帰るのを守っていました。けれどももうだいぶ時間が経っているのに、卵は一向、殻の破れる気配もありませんし、訪ねてくれる仲間もあまりないので、このアヒルはそろそろ退屈しかけてきました。他のアヒルたちは、こんな足の滑りそうな土手を登って、ごぼうの葉の下に座って、この親アヒルとおしゃべりするより、川で泳ぎ回る方がよっぽど面白いのです。しかし、とうとう、やっと一つ殻が裂け、それから続いて他のも割れてきて、めいめいの卵から一羽ずつ生き物が出てきました。そして小さな頭を上げて、
みーみ
ーと鳴くのでした。
ぐわ、ぐわっておい？
と 母親が教えました。すると、みんな一生懸命、ぐわっ、ぐわっと真似をして、それから、あたりの青い大きな歯を見回すのでした。
わー、世界ってずいぶん広いもんだね。
と、コアヒルたちは、今まで卵の殻に住んでいた時よりも、あたりがぐっと広々しているのを見て、驚いて言いました。すると、母親は、
なんだね、お前たち。これだけが全世界だと思ってるのかい？まあ、そんなことはあっちのお庭を見てからおいいよ。何しろ、牧師さんの畑の方まで続いてるってことだからね。だが、私だってまだそんな先の方までは行ったことがないがね。
では、もうみんな揃ったろうね。
と言いかけて、
おや、一番大きいのがまだ割れないでるよ。まあ、一体いつまで待たせるんだろうね。飽き飽きしちまった。
そう言って、それでもまた母親は巣に座り直したのでした。
こんにちは。お子様はどうかね。
そう言いながら、年取ったアヒルがやってきました。
今ね、あと一つの卵がまだ帰らないんですよ。
と、親アヒルは答えました。
でもまあ、他の子たちを見てやってください。ずいぶん器量よしばかりでしょ。みんな父親にそっくりじゃありませんか。不親切で、ちっとも私たちを見に帰ってこない父親ですがね。
すると、おばあさんアヒルが、
どれ、私にその割れない卵を見せてごらん。きっとそりゃ、七面鳥の卵だよ。私もいつか頼まれてそんなのを返したことがあるけど、出てきた子たちはみんな、どんなに気をもんで直そうとしても、どうしても水を怖がって仕方がなかった。あたしゃ、うんとガーガー言ってやったけど、からきしなめ。なんとしても水に入れさせることができないのさ。まあ、もっとよく見せてさ。ああ、こりゃ間違いなし、七面鳥の卵だよ。悪いことは言わないから、そこにほったらかしときなさい。それで、早く他の子たちに泳ぎでも教えた方がいいよ。
でも、まあ、もう少しの間、ここで温めていようと思いますよ。
と、母親は言いました。
こんなに、もう今まで長く温めたんですから、もう少し我慢するのは何でもありません。
そんなら、ご勝手に。
そう言い捨てて、年寄りのアヒルは言ってしまいました。
とうとう、そのうち大きい卵が割れてきました。そして、
ぺー、ぺー
と泣きながら、ヒナが這い出してきました。それは、バカに大きくて不器量でした。母鳥は、じっとその子を見つめていましたが、突然、
ま、この子の大きいこと、そして他の子とちっとも似てないじゃないか。こりゃ、ひょっとすると七面鳥かもしれないよ。でも、水に入れる段になりゃ、すぐ見分けがつくから構やしね。
と、独り言を言いました。あくる日も、いいお天気で、お日様が青いごぼうの葉にキラキラさしてきました。そこで母鳥は子供たちをぞろぞろ水際に連れてきてポシャンと飛び込みました。そしてグワッグワッと鳴いてみせました。すると小さい者たちも真似して次々に飛び込むのでした。みんな一旦水の中に頭が隠れましたが見る間にまた出てきます。そして、いかにもやすやすと、 足の下に水をかき分けて見事に泳ぎ回るのでした。そしてあの不器量な子アヒルもみんなと一緒に水に入り一緒に泳いでいました。
あ、やっぱり七面鳥じゃなかったんだ
と母親は言いました。
まあ、なんて上手に足を使うことったら。それに体もちゃんとまっすぐに立ててるしさ。ありゃ間違いなしに私の子さ。よく見りゃあれだってまんざらそうみっともなくないんだ。ごっごっ、さあみんな私についておいで。これから偉い方々のお仲間入りをさせなくちゃ。だからお百姓さんの庭の方々に紹介するからね。でもよく気をつけて、私のそばを離れちゃいけないよ、踏まれるから。それに何より第一に猫を用心するんだよ。
さて、一同で庭についてみますと、そこでは今大騒ぎの真っ最中です。二つの家族で一つのうなぎの頭を奪い合っているのです。そして結局それは猫にさらわれてしまいました。みんなごらん、世間はみんなこんな風なんだよと母親は言って聞かせました。自分でもそのうなぎの頭が欲しかったと見えて、くちばしをすりつけながら、そして、
さあみんな足に気をつけて、それで行儀正しくやるんだよ。ほら、あっちに見える年取ったアヒルさんに上手にお辞儀をし、あの方は誰よりも生まれがよくてスペイン種なのさ。だからいい暮らしをしておいでなのだ。ほらね、あの方は足に赤いキレを祝いつけておいでだろ。ありゃアヒルにとっちゃ大した名誉なんだよ。つまりあの方を見失わないようにして、みんなが気を配ってる証拠なの。
さあさ、そんなに足指を内側に曲げないで。育ちのいいアヒルの子は、そのお父さんやお母さんみたいに、ほら、こう足を広く離して広げるもんなのだ。さ、首を曲げて、ぐわっていってごらん。
ここでオーディオブックサービスキクボンのご案内です。キクボンでは、東京創芸社刊行の SF、ミステリー、ファンタジーなどのオーディオブックを多数配信中です。ぜひ、キクボンでオーディオブックをお楽しみください。ご案内は声優の金高美雪でした。
はい、というわけで、醜いアヒルの子聞いていただきました。まあね、本当にこう何とも言えない気持ちになっていく作品なんですけど、これはあの引き続き続きを流せればあのタイミング見て流させていただきたいと思いますので、ここから先もぜひお楽しみいただければと思います。はい、というわけでエンディングです。今日も本当にあの皆さん聞いていただいてありがとうございます。まあ、番組自体こんな感じでしずしずと進んでいく番組になっておりますが、まあ、曲が流れたり朗読が流れたりということで、意外とその私としても、バリエーションが出せてきたのかなというふうに少し思ったりはしてるんですけど、謎のおじさんですからね、皆さんにとっては本当にそういう意味では、はい、ここまで聞いていただいたことに心より本当に感謝しております。はい、というわけでエンディングですので、終了のお時間となってまいりました。最後に大事なお知らせがございます。これはお約束事ということで毎回言っていることです。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しております。はい、というわけで空前のペットブームが来ているそうです。で、そのまあ言ったら光の中で、もしかしたら保健所に持ち込まれるペットとかそういったものがあるかもしれません。で、そういうのをその保護している団体がたくさん世の中には今ありますので、殺処分ゼロを目指して、活動している団体とかもございます。できればペットショップも商売なので ダメとは僕も 100% 否定できないんですけど、できればその前に一つそういった家族を失った、家族に捨てられてしまった、そういうでやむを得ない理由でそういう風になってしまった子いらっしゃいますので、よろしければご検討いただけると幸いです。はい、では、パーソナリティは、総次郎でした。また来週お会いしましょう。それではありがとうございました。